おはようございます。小松でございます。今ね、新婦課にいるんですよ。はい、郵便局に、用事があってね、いつもねこの辺りはショートカットしてね歩くんですけど、そこにちょっと階段があってですね、誰も座らないんだけど、そこに座ってね、ちょっと階段をね、椅子にして、ちょっと喋ろうかなと思って、はい、つけましたということで。でね、なんかね、家の中であんまり音声配信ね録音したくないんですよね。なんでかなとずっと思ってて、もうこれ何度もこれ言ってるかもしれないけど、結局ドゥイングになっちゃうんだよね、家の中でね、やると。家の中で、はい、家族がいます、一人でもやりますって。そうすると自分の部屋でね、一応コンデンサーマイクがあって配信のね設備があるんですけど、さあドアを閉めて、そしてミックスのねミキサーをねオンにして、それでこれは iPad で僕は録音とかね収録しているので、それで USB の C でねコードをつなげて、それで録音ボタンを押してってなると、もうこれ完全にドゥイングなんですよね。で、いろんな場所で僕はラジオやったりとか、いろいろこう配信というかね、本番とかね録音したりとかする場合もあるけど、もうそうするとねドゥイングなんですよ。でね、このね音声配信ドゥイングしたくないんだよね。だからね、ビーングのいきなりちょっと喋りたいなとかね、別に毎回喋るわけじゃないよ、歩いててね、そんなに四六時中次からあれ喋りたい、これ喋りたいとなったら、これこそがねドゥイングになるので、なんかパッと思いついて人生即興でこれだなと思った時に喋るっていう、そんだけのことなんですよね。そんで自分は管のようになってね死んでいくっていう、そういう感じで十分じゃないでしょうかね。でね、今日はね何喋ろうかとっていう話なんだけど、数字についてちょっと喋ろうかなと思うんですよね。数値化というか、測定のことなんですよね。話ガラッと変わるよ。めちゃくちゃ変わるんだけど、最近電気シェーバーとね、ひげ剃りね、それと血圧計買ったんですよ。血圧計をね。なんか全然脈絡ないですけど、それがね次の日ぐらいに来たのかな、1日置いてきたって感じで。まずね、電気シェーバーなんだけど、僕のフィリップスっていうメーカーのね電気シェーバーをね3世代ぐらい買ったかな。で、壊れちゃったんですよね。突然とかちょっと危ないことがずっと続いて、それで買うというか、もう買うしかないですよね。別に普通のカミソリ買ってもいいんだけど、僕はカミソリねやるとね血が出るんですよね。切れるんですよ、必ずね。下手だから。でね、電気シェーバーをねいつも使ってるんですけど、でそのフィリップスってこうちょっとね優しいんですね、肌にね。それでしかもこれ円形3つの丸い感じのね刃がついてて、それをね時計回りにこうぐるぐる回す感じでやっていくんですよね。ひげ剃っていくんですよね。するとねすごくね肌に負担かからずすごいいいんですけど、これがですね、ドイツだったかな、ドイツだと思うんですけどね、性能めちゃくちゃ良くて、最初買ったのが6年ぐらいかな。で、今回2022年に壊れて、そこからね4年間しか次持たなかったんですよね。なんか最初から調子悪かったっていうことがあってね。それでそれを買い替えて、買い替えるというか壊れてから買うんだけど、それで買う時にもう長いこと持つからいいやつ買うんですよね。そういうとこにはお金かけるんですよね。で偶然なんだけど、これ壊れたのが6月のね4日なんですよ。5日だったか、6月5日か。それで6月3日にフィリップスの新しいやつが出たんですよね。電気シェーバーがね。で、それが新しすぎるので、ヨドバシにもないし、あとなんだっけ、アマゾンにもないんですよね。それで実店舗でなんかあるかなと思って、エディオンに電話したらね、なんとあるんですよね。これすごいでしょ。発売日で東京から多分ね高速道路に乗って届いたんやと思います、その日の朝で。それで買うことになって、取り置きしてもらったんですけど、それを買って、ですごい買ってびっく くりですね、これ数値的に話するけど、あの値段とかじゃないよ。あのね、ね、アプリと本体がね接続してるんですよ。それで自分がね、こう、ヒゲ剃るときに圧がかかるんですよね。肌とヒゲの間、ヒゲというか本体すると、その圧力も数値化されてアプリに届くんですよ。でしかもね、使用時間もね届くので、圧がどれぐらいなのかと、あと使用時間がねグラフ化されるんですよね。それでまあ2日目3日目なんだけど、前のやつが、ね、やっぱり切れづらかったんで10分ぐらいかかってたんですよ。ちょっとねすごい話になりますけど、でも今回ね3分なんですよね。めちゃくちゃ早くないですか、3分ぐらい。それで圧もちょうどいい感じっていうね、そういう風にねスコア化されるっていう感じでアプリに溜まっていくわけですよね。これすごくないですかね。それによって何がわかるかというと、あ、今のこの自分がねひげ剃ってるこうやり方はね、ちゃんと正常なんだとか、うまく効果的なんだっていうのがわかるし、時間がどんどんね増えてくると、なんかやっぱり問題が出てきますよね。歯が悪いのかとかね、本体がちょっと異常なのかとか、自分の何かこう気持ち的な問題もあるのかもしれないけど、そういうねメタ認知がねできちゃうわけなんですよね。だからね数値にするっていうのはめっちゃ大事で、全部数値にしろっていうわけじゃないんだけれども、まあそんな感じでねしてるわけなんですよね。であとね、オムロンのね血圧計買ったんですよ。まあ一応もう55過ぎてるので、前からねムツゴロウ薬局の鈴木先生が血圧計を買った方がいいんじゃないかみたいなことをおっしゃるし、まあね両親もね血圧計を持ってるしね。でよく血圧計って病院とかで測るときにやっぱ緊張するとかね、体が動いてる状態とか、あと自分のお家じゃないってこともあって結構高いんですよね、数値がね。それでちょっとね僕も気にする方なんで、ね、下がいくらとか上がいくらとかね、そんなので、まあまあ一応測ろうかなと思って買ったんですけど、それでねその血圧計って心拍数も測れるんですよね。だからものすごくね今の状態が分かるんだよね。でおかげさまでね最高血圧値もね正常値、最低血圧値も正常値で、でやっぱ忙しかったね時代、全人口なんか忙しかったんだけども、やっぱ高かったんだよね。やっぱりそれだけでも、体に負担かかってるのはこのね 4,5 年すごい高かったんですよね。おかしいなって、僕そんなに高血圧じゃないのにそんなことなんかねおかしいなみたいな感じでね、まあ、体に不調がもう他にもいくつかあったんでね、本当にいい環境で仕事をするっていうのはめちゃくちゃ大事なんでね、まあ、今頃になってね、まあ、まあ安定した環境っていうこともあるんだけど、まあ、全人口のね状況のことがねやっぱ気になるので、やっぱ数値で測るというか、まあ最高血圧値が高かったんでやばいなと思ったんだけどね、まあ早死にするんじゃないかみたいな。それでもねちゃんと収まってました。100、118ぐらいだったかな。だから全く正常値だったんだけど、いつ測ってもねそんなに高くないんですよね。これ全人口のこのことをね、まあまあ悪く言うわけじゃないんだけど、悪く言うんだけど高いよね本当に。ってぐらい上がりましたからね。やっぱり臨戦体制、交感神経がマックスに入ってたっていうのがねよく出てたんじゃないかなと思うので、やばいっすよねそれだけでもね。ということで、まあなかなかそういう状況がね分かるだけでもやっぱり数値測るのめちゃ大事だと思いますし、あとね体重計にちょっと乗ってなかったんですよ、このね数ヶ月ね、ちょっと1ヶ月か2ヶ月で測るとねちょっと増えてましたね。そんなたくさん増えてあれ1キロ1.5 キロぐらい増えたいってちょっとショックでね、僕割と同じね体重なんですよ。でも測らないことによってやっぱすごくねそこら辺甘く見るんですよね、ご飯とかもろもろのこと。なのでね僕はそれをまあ何日目かに測ってるんですけども、何日間かやっぱ意識するのでみるみる減ってますね。あ、今日は 100g 減った、明日は 100g みたいな感じで 200-300g、ね、すぐにね 減る、もう測るだけでね、まあ、よくレコーディングダイエットっていう言葉があるんだけれども、なんかね数値化することによってあの物事がですねより客観化されてメタ認知化されて、それでねあの状況が分かるっていうね、やっぱ数字は魔法やなと僕は思うんですけどね。騒音計だってそうですよね。今の音環境が意外と小さな音でも気になったりとか、逆に大きな音でも気にならなくなったりとかするでしょ。あの環境心理の話でいうとね、そのあたりも自分の心理の中間地点というかね、あの客観値をやっぱり見るためにも僕は騒音計もね、あのこのアプリに入れてるんですけど、結構測ってるんですよね。そういうね測り方によって今の状況が分かるし、メタ認知ができるし、なんなら生活改善もいくっていう、そういうねあのことにもつながるから、あのリスナーの方もねぜひあの何か測る、毎日ですよ。しかもね僕体重計騒音計あの血圧計毎日測ることによってあの状況が分かる。やっぱね点だけではダメなんだよね。これが線になってやっぱ面としてのね生き方とかビーイングにもつながるんじゃないかなと思ってね、今日そんな感じで物事をね数値化することによって得られる効果みたいなね、そんなことをね話してみました。